こんばんは。おお、起き中からプッシュが出ました。マグラグラジオでーす。
ラジオでーす。ということで、
どうでしょう皆さん、この桜も散ってしまった昨今
ね、今日珍しく久々の雨ですな、これ。
そうですね、うん、もうがっかりだよ。洗濯もできないし、気持ちも上がらないし。
あのね、あのあれなんですね。
何？
先週ちょっとお休みさせていただきまして。
マジで？
そうですね。
なんで？
まあちょっとやりすぎやろ俺が。
いいんだよ。週1ペースで頑張ろうよ。
毎週やってたからね、今まで途切れることなく。
ええ。
一回あの
サーバーが。
そうサーバーのあれで休んだぐらいで。ねえ、なんかそんなこんなで、だからちょっと一週ぐらいちょっと休もうかなと思って。プロの AM ラジオでももうちょい休んでぐらいの。
そう？
そうよ。
そうなの？
うん。
毎週やってるじゃん。スマップスマップとか毎週やってんじゃん。
ああ、でも特番とか休んでる。
ああ、特番ないじゃん。
特番入らへんのかな、なんか。
間誰も埋めてくれないよ。
日本代表のサッカーとかで、俺らのラジオ潰れてる。
しない。WBC とかでも潰れません。
そうか。いや、あのね、
うん、
ということでね、録音自体はかなり久々なんですけど、
ね。そうですね。
今日はあのゲストの人もいててですね。
ええ。
今は。
プルート呼んでます。
プルート呼んでますけどね。フルート進み遅いから、
たまにしか掲載してくれないから。
そうよ。あのね、浦沢直樹ね、あれなんですよね、あのもうちょっとなんか普通に書いたらいいのにって思えへん。
いや、でも最終的にあ面白かったって最終巻の最終ページを読んで思えるから、私は別に特に満足してます。
俺逆なんよね。
なんで？
20世紀少年もモンスターも、
うん、
3分の2ぐらいはむちゃくちゃ面白くて、
うん、
これはすごいもう歴史に残る漫画やぞと思ってて読んでて、いつも最後に俺尻つぼみ食らってしまって。
そう？
なんなんみたいな、うん、だってさ、20世紀少年もな、
うん、
あれ浦沢直樹的にはそのなんていうか謎解きの部分っていうのをちゃんとその語りきることに責任感を持ったんやとは思うねんけど。
ちゃんとしてたじゃん。
でも読んでる俺らにしてみたら、うん、あの音楽がテーマやったやんか。
まあね、彼の歌ね。
うん、どっちかっていうと途中からその辺はどうでもよくなってたんやんか。要はもうケンジとケンジの曲というか音楽の力みたいなん、うんに惚れてて読んでたから、途中から。だからもう俺あの最後のさ、ライブフェスみたいなシーンがあって、
うんうん、
あそこでもうあのカレーの歌歌って、
うん、
それでもうスッキリ終わってくれたらめちゃくちゃ気持ちいい漫画やったんやけど。
嫌だよ、私はっきりさせて終わってほしいよ。
もうなんかどうでもよくないなって。
嫌だよ、気になるよ。
だって歌を歌う人間を打つなっていうシーンがあるやんか、
うんうん、
もうあれで十分やん。
だって私あのなんだっけ、村上春樹の世界の終わりとハードボイルドなんちゃら、もうなんかこうカフカも2つの世界が同時進行みたいな感じで、どっかでその2つの世界が交わるのかなって思ってたんですわ。そしたら別に特にちゃんと交わらなくて、交わってる部分はこことここだったような気がするみたいな終わり方で、
あ、で嘘、俺あれの方が自然に感じたけどな。
多分あれをいいと思う人と思わない人がいるんだろうな、
うん、
私は全然もう思わないんですよ。イライラするイライラする。数学好きだったからさ、答え1個じゃ1個じゃないと嫌なんです。
あ、そうなんや。俺なんかむしろ村上春樹の小説の優れた部分っていうのは、その読者がどういう時間軸でこの文章を読んでるかっていうのをすごい意識してる気がして、なんかこう気持ちいいね、読み終わったって。
うん、気持ち悪い。
だってもうはっきり言って俺途中からもう分からんくなるからね。分からんくなるというか、どうでもよくなるっていうか。
なんか分かろうとしたら図とか書きます。
それすげえな。
で図とか書いてるけど結局まとまんなくて、でも読み終わっちゃって、もう一回読もうかなと思ったら、もう一回もやもやすんのも嫌だから、もういいってなる。
俺同じ作品2回見るとかあんまないからな。
ああ、そう。
うん、
私めちゃくちゃ読みますよ。
ああ、のび太くんと一緒？
のび太くん
と一緒。漫画5回目からっていうこと。
のび太そんなこと言ってんですか？
それで、のび太くん週刊誌を5回読むからね、あの人。
週刊誌は3回ですね。
あ、そう、ほぼのび太くん。ほぼのび太やん。
ほぼのび太。メガネもかけてるし。髪型変えようかな。
うん。いや、今日ね、あの、あれなんですよ。
何です
か？一応喋ることあったんですけど。
何？聞こう。
あの、すごい、ちょっと抽象的やからちょっと迷ったんやけど、
うん、
あのこの前あのこのラジオでも何回か出てるあの南良平くん、
おお、はいはいはい、
良平くん家に遊びに行ったんですよ。
あら、いいじゃない。あの、うん、不思議な事務所ですか？
うん、うん、そっちじゃなくて良平くんが
自宅、
ええ、結構いい家やったんやけど、
ええ、
でまああのいつもの通り酒飲みながらまあなんかあることないこと
喋って
意味のあることないこと喋って
喋って
たんですけど、
うん、
その時にあることを良平くんが言い出して、
うん、
でいやこれどう説明したらいいんかな、なんか結果それをヒントにして、
うん、
絵画の鑑賞方法っていうものを、
うん、
ちょっと俺なんか知ったというかそのヒントになるようなものを見つけたような気がした日があったんやけど、
いい、
そうやな、やっぱり良平くんがどういう話をしてそれによって俺がこういうふうに思ったっていうふうに説明した方がいいよなと思って、
うん、
いやあのね、うん、なんかとりあえず良平くんの話はすごく抽象的やから、
うん、
すごいこのラジオ聞いてある人も意味わからんと思うんだけど、
うん、
とりあえず言うと、うん、なんかある日道歩いてたらしいねんか、
うんうん、
そしたらガムが落ちてたらしくて、
ガム、
うん、でそれが結構見た感じ、
うんうん、
まだ結構こうレアな感じとか、
吐きたて
吐きたて、そうそうそう、ちょっとなんかあこれ踏んだら絶対足の裏に、うん、
ニュインってなるな
つくなと思ったらしいんやけど、うんうん、でそれを見た時に、うん、なんか良平くんがそのガムをその普通にこう見て捨てれなかったというか変にこう目に留まってしまったらしいというか、
うんうん、
でその時に良平くんが思ったことっていうのが、うん、このガム捨てたん誰やってことやねんか、
は
でそれを思ってたら、で俺がもしこのガムを踏んだら、
うん、
俺はそのガムがべっとり靴の裏につくから、
うん、
それを俺は取ることになるやろ、
うん、
でそれはすごく不快なことやし、
うんうん、
すごい時間がかかる作業になるだろうから、
うんうん、
絶対嫌なんやけど俺はでももしその作業をしてる間はその誰かもわからへん人間に対してすごく怒りを
覚えてしまう、
覚えながらそいつのことをこう考えるんじゃないか、
こんなところに捨てやがってクソどんなやつじゃ学生かボケコラ
みたいなことを、
うん、
と思って思わず踏んでしまったんやって、
おお
で
そのやるね
やっぱり案の定べったりついて、うん、それをどっかの端っこのところに座って棒でつきながら、うん、案の定やっぱどういうやつが捨てたんかなみたいな、
うん、
どうせ男の学生でそれこそ先やぶとか言ったようなことをやっぱ考えたらしくって、
うん、
でそれをなんかなんていうの体験した時後に、うん、なんかこれって自分の作品制作において何か重要な何かがあるような気がしたんやって、
ほ
ー、でそれはなんかうまく言えへんみたいな感じになってたんやけど、
うん、
それ聞いた時に俺さ前もラジオで言ったけどあんま人の絵の展覧会に興味がないっていうか見に行かへんやんか、
うんうんう
ん、でもちろんなんかの用事で行ったりとかそこに絵があったら結構見るのは好きやんけど、
うんうん、
なんで俺絵の展覧会にわざわざ足を運ぶようなことしないんかなって思ってた、その自分の疑問をその良平くんが話したその抽象的なガムの話に置き換えた時に、
うん、
その鑑賞者としての、
うん、
その絵の見方、
うん、
絵画の鑑賞方法とでも言うべきものみたいなのになんかちょっと傷なんかあれってなったんやん、
ほうほう、
それ何かっていうと絵ってさその白紙のキャンバスに、
うん、
一人ないしまあ何人、まあ、ほぼ一人の人間が描いていくやんか、
うん、
でその作業っていうのはなんていうかもちろん筆跡とかで、
うん、
最終的には画面に残ったりすんねんけど、
うん、
でも基本的に絵って展示されてる状態のものっていうのはなんかそのそこにその完成された状態で、
うん、
フリーズしてしまってる風に見えるやんか、
うんうんうん、
だから俺は今までその絵を見るときっていうのはその、うん、それがまず綺麗とか、
うん、
かっこいいとか、うん、そういう直感的なものとあともう一つはどういう物語があるかみたいなその要素構成要素の分析みたいな見方と、
うんうん、
あとはすげえなんかこうなんていうかなあこの人なんかこれ書いてからこれ書いたんやなみたいな
あ
でそこういうここは結構大変そうでこういう意味っていうかこういう気持ちでここ書いたんかもなみたいな、
うんうん、
結局なんかその3つ、まあ、ある種その紋切り型の見方をしてた気がしてるけど、
うんうんうん、
その両平君の話聞いた時にあれそうじゃないかもしれんなって思っててでそれは何かっていうとそのまあこれもまた抽象的になってくるんだけどこの前それこそポストポッパーズと話した時に、うん、これちょっと酔っ払っててうまいこと説明できひんかったんやけど、うん、山塚愛と大竹新郎が伊藤若冲の作品展に行った時に、うんうん、若冲の絵に蚊の死骸がついてるのを見て、うんうん、宇宙を感じたっていうエピソードを
長い歴史が
そう、うん、を言ってたやんか、
うんうん、
であれの意味ってそういうことやと思うんだけど要するにその伊藤若冲はもう百数十年前死んでるやんか、
うんうんうん、
で一応その作品っていうのはそのフリーズした状態に残されてんねんけど、うんうん、そこに急に唐突に生というかそのリアルの蚊の死骸がついてるっていうのを見た時に、
うん、
その立ち現れた宇宙っていうのは要するにそのこれは完成したもんじゃなくって
これからも
そうだから分厚い紙をめっちゃ分厚いコピー用紙を積み重ねた一番上の紙を見てるに過ぎひんっていう感じ、
うんうん、
だからそのまだ作者が生きててやる気さえあればその上にどんどん紙をまた重ねていく、
うんうん、
その途中経過でしかないっていう風にその要するにガムそのレアな生のガム踏んで、
うん、
だからそのなんつったらいいんかなそのまだ生きてるとその
ガムは生きてる
その絵のその絵っていうのは、うん、まだこれ完成
ではない
とすれば、
うん、
これはすごいなんかこう見方が変わってくるぞって言って
こっからさらに付随していくものがあるみたいな感じ
そうなんかそのなんか絵にその両役のガムの話を絵に置き換えた時にそのだから要するにその途中段階っていうか、まあ、その今とりあえず目の前にある自分の目の前にあるこの作品っていうものを、
うん、
それを描いたやつの存在を意識しながらそのなんていうかななんつったらいいかなこの絵ってさその絵は絵でしかなかったわけよ俺、
うんうん、
今までそれは何でかっつったら要するに俺絵描きやからさ
もうそこで出来上がりってお吉は思って見てたってことかい、
うん、というか絵のほんまにおもろいとこっていうのは実は描いてる時が一番楽しいねんか、
うんうん、
絵ってでその気持ちは共有できひんねなんか
そうだね絵描きと見る人は絵描きじゃないだろうし、もしかしたら八百屋さんかもしれないし、サラリーマンかもしれないからね。
そうそうそう。だからさ、絵描きである俺っていうのは今までその一番楽しい絵を描いてる時間っていうのは俺だけのもんやった
。うんうん。
で、その一応まあここでまあ完成ととりあえずしないと次の絵描かれへんからさ。
うん、
で、やったものを展示するんやんか、
うんうん。
で、それはさ、絵描きにしてみたらさ、うん、その、まあある種こう、ピリオド打ったものやねんか。
うん、ここで。
うん、
完成としますって決めてるもんね、うん、
でその状態で暫定的なその状態がそのまあいいでしょみたいな、
うん、
美しいでしょとかかっこいいでしょ、うん、みたいなことやからその人の絵見に行ってもさなんかそのなんていうのもう絵は絵でしかないっていうなんていうかなもうめっちゃ難しいなこれ
なんかあるかい視覚とそのどういう風な作られ方をしたっていう見方しかできてなかったけれどもこっからまた進んでいく生き物みたいに見えたってこと？
そうそうなんかすごい有機的なもんに見れたっていうかで良平君もそんなようなこと言ってて、
うん、
で俺はこのガムみたいな絵を描きたいっていう言ってたんやんか
ああなるほどね
そうなんつうんかななんか
また広がってくってことか。
そう。
ガムを踏んだ、ガムを外す、
うん、
どんな人間が捨てたんだ。
そう。
で、足の靴の裏が綺麗になったけど、ちょっとまだベタベタしてるって言って。
そう。
ことが進んでいくってことでしょ。
そう、だから見たやつにべっとりくっついて、で、それを相手に処理させてる間に、それを作った人間とかのことを考えさせるような作品っていうの。
おー。
で、もちろんその例えばそれはさ、完成度の問題とも付随してくる関係やと思うねんけど、
うん、
まあ技術的なもんで言ったら日本画っていうのは昔からさ、例えば鶏とか描いても顔とかはものすごい細密に描くくせに、躍動感を出すために尻尾とかはあえてすげえ太い筆でシャッて一発描きとかしたりしたりするねんけど、うんうん、まあそれはまあ技術的にだからそういうなんていうの、そのなんていうか揺らぎの要素じゃないけど、そういう部分っていうのを、
あ、それはそういう意味だったのね、
やと思うね。なんかその全部が均質な完成度で作られてたら、
うん、
それはほんまにそれこそフリーズされた図像でしかないから、
うんうん、
そこに要するにこう場面の画面の中に完成度のをまちまちつけていくことで、
うん、
でそれがなぜかこう同居してる状態っていうので、こう見るもん見る人間がなんか何やろみたいな、
うんうん、
こうグラッと刺すみたいな、それはなんか技術的にあるのはもちろん知ってたんやけど、
うん、
なんかでもそういうのってなんかその技術になってしまったらそれはそれでまたフリーズしてしまう
やん。そうだね、意図的にやったら、
うん、
それはいやらしい部分が逆に見えてしまうかもしれない、ね、
そうそうそうそう。だからこうやってなんかいろんなジャンルでもあると思うんやけど、
うん、
その例えば漫画とかでもアクションのとこっていうのは粗い線で書いてみたりとか、うんうん、まあそういう、まあ簡単に言ったらそういうことなんやけど、
うんうん、
でもそれよりもう少しなんかこう、良平くんが言いたかったことっていうのはもう少し。
もうちょっと心に踏み込んだようなことを言ってるんだろうね。
そうそうそう、うん、なんか、そういう、なんかそういうことなんやろうなと思って、なんか妙に、その、まあパッと聞いたらわけわからへんガムの話やねんけど、妙になんかこう納得してしまって俺。あ、なるほどね、みたいな。
ちょっと言葉に詰まりますね。
なんかだから絵を見るのって面白いんやと思うねん、ほんまにそういう意味で。だからそのなんつうかな、完成度っていうのは結構せめぎ合いでさ、
うん、もっと書き足すことだってできるんでしょ、
う
ん、
できるし、そのこういう部分っていうのを細密に書くことってできんねんけど、その必要性があるかないかっていうのはその作家の感性やから、
うん、
まあこれも偶然さっきの漫画にも戻るかもしれんねんけど、うん、そのそれを書きたい、書く必要があるっていう人間はそういう風にしていくんやとは思うねんけど、でもそれを人が見た時にそのなんかこう揺らぎっていうか、なんかなんやろこの不自然やねんけど、不自然なものが当然のように同居してる感じみたいな、それが多分絵のおもろいとこなんかなと思って、
うん、
だからその例えばすげえ躍動感のある自前絵みたいな、
うんうん、
それこそ一休さんがこの虎出してください的な、
うんうんうん、
そういうのっていうのは多分そういうことなんやろうし、これってだから実際動いてしまうアニメーションでは絶対ありえへんし、
うんうんうん、
他のジャンルではないんかもしれへんなと思う。
ない。
もしかしてこの感性は。
私写真撮ってんですけど、うん、写真はもうシャッターを押してした瞬間にほとんど絵は出来上がって、そっからプラスマイナスするとしたら色を足すとか色を引くとかぐらいしかできないけれども、うんうん、絵も引くはできないじゃないですか。もう足してしまったんだった
ら。まあデリートがないからね。
うん、まあ、強いてやるなら白を重ねて
もう一回描く
とか、ね、とかはできるかもしれないけど、その重ねた部分はちょっと違う質感になっちゃうでしょ、
うん、
きっと。
そうやね、なんかね、なんか分からへんねんけど、なんかすげえまだ俺もはっきり答え出てないねんけど、なんかもしだからそのまあもちろんこの鑑賞に長けた人がね、この話聞いてたらそんなん分かっとるわいって言うかもしれへんけど、もし聞いてる人で例えば展覧会みたいなの楽しみ方がいまいちよく分からへんみたいな人って結構いると思うねんか、俺も含めてやねんけど、
うん、
そういう人のちょっとなんか手助けにな
ればヒントになれば
と思って
未完成な答えではあります、ね、
うん、とりあえず喋りたかったんやけど、やっぱりなんか抽象的かなこれって。
うん、分かりそうで分かりにくい話だったけども、
うん、
なんとなく分かるみたいな感じかな、うん、なんか私も絵は 実際なんだろう、友人とかが展覧会して見に行ってもよく分かんないですよ。見た目で、あ、かっこいいなとか、この線とかどうやって出したんだろうとか、
うん、
おきちゅうさんの絵とか、まあそういう感じで結構見てるんですよ、
うん、
あ、かっこいいって言って、うわすごい、これなんだ、もう描かれてるものに対してこれなんだろうとか、
うん、
そういう感じの興味で見てたんですけども、もしかしたらこっからまた何か変わっていくのかなとか、
そうそう、
あと見たことによって私の中でも多分何か変わっているのかなとか、
うんうん、だから直接的にその感覚的にかっこいいとか綺麗っていう時には瞬間的になんかそれに近いようなことを人間はやってるとは思うんだけど、
うん、
なんかそれをさ、なんか意識的になったらさらにこう見え方変わるかもしれへんなってちょっと思ってて、うん、
これでも上手な答えは出ませんね。
うん、そうなんよね。でもなんかそれ以来ってこともないけど最近制作してるんですけど、
うんうん、
なんていうのかな、なんか結構変な話やけど、なんつったらいいかな、これちょっと誤解されたら嫌なんやけど、
うん、
人の目意識するようになったっていうか、
あ、
なんていうか、これ気持ちいいやろな見た人みたいなのを書くっていう、
うんうん、
今までは俺がやってんけど、
うんうん、
なんか俺がやばいと思うもん書きたいみたいな、でもなんかちゃうかもなっていうか、なんか
うん、うん、そうだね、今の言い方誤解受けるかもしれない、ね、受け狙いかいみたいな、バンドとかもメジャーになったらいきなりこの曲調みたいな、
それ
ではないってことでしょ。
微妙なニュアンスやな、 0. 何ぼの話をしてるからこれって
あれだね、メジャーに行った人はなんか70ぐらいだったのがいきなり180みたいな
そう、0と1とか1と2の間の話なんでね、結構抽象的なんですけど、
でも確かに人の見る目は気にしなきゃいけないですね。
いや、そういうわけでもないね、俺の結論。
違うんだ、なんつうかさ、その自分がいいって思って作ったものってあるでしょ、
うんうん、
それを見た人はどう思うのかなっていうのを、
うん、
少しでも考えるのと考えないのでは作品の見せ方とか作り方っていうのは違うと思う。
チャウンスはそれじゃないね。
いや、
長くなるけど、まあ、ね、今までっていうか、俺はこれは基本的には俺は未だに思ってんねんけど、
うん、
他人にほんまに刺さる絵を描くには、
うん、
それはたとえ少数人数でもいいから、俺が全開でかっこいいと思うものさえ作ればいいと思ってる、
うん、それはそうだと思う、
まあ、間違いないねん
けど、私もそう思う、
うん、ただなんていうの、そのそれとあとなんていうか、要するにそれをやりだすと絵をずっと描いてると、その技術的なものって上がってきてしまうね、どうしても、
うん、
線とか色の選び方とかで、それはなんかこう今まで嫌なことやと思ってたの俺。
なんで？
なんていうの、手技でやってる感がして嫌やって。
あ、なんか技ね。
なんかこうもっとなんていうか、もっとあるやろっていう。
うん、
だから要は俺を超えたいみたいなことやねんけど。
もう一個でしょ。
そう。
前に自分が描いた絵よりもさ、
うん、
なんかそんなに満足してないっていう絵ができたりしたら、うん、あれよりダメ。みたいな評価が自分の中でつくってことなんじゃない？
そう、で、それはだから上がりの問題じゃなくって途中段階の問題やと思ってたよ俺、うん、まあ、それはまあある程度今も思ってるけど、
うん、
でもなんかりょうやくんの話聞いてやんわり思うのは、そのなんかそれも使っていこうぜってことやね要するに全部動員し、俺の中にある全てを動員しないとあかんのかもしれへんなって。
あれか、新しい呪文を手に入れたみたいな感じか。
そうだから、もう線が上手いんならば、上手い線も使っていくことで、あえて外す部分を画面の中に設ければ、それこそさっきの日本画には鳥みたいな感じのこともできるしってことやねんか。
うん、ああ、わかります。私も変に技術を覚えてきてしまって、それであの時みたいに綺麗な気持ちで写真撮れてないんじゃないみたいな、なんかドロドロしたドロドロヤウチャさんが出てきた時に、うん、小手技使ってんじゃないとか言われると、
そうそう
そう、ああそうだけど、でもこれ使ったらやっぱダメみたいな
だからもう常に全開でやるっていうのさえあれや、覚えてきたもんは使うべきっていうかな、
うん、なんかそれを使った時に自分で 変にそのドロドロの自分に負けないような、
うんうん、そう
なんか立派な力が蓄えてないと、うん、多分見た人にもバレますね。
そうそうそう。だから
変気持ち悪い、こんな風にしたら絶対かっこよく見えんだよみたいなのがバレたくない、バレるっていうか、うん、そんな風に思いたくねえ。
そう、変な話ね、あの今やってる作業がすげえ楽しくてさ、
うん、
俺かけるみたいな。
じゃあいいじゃん、
俺かけるぜっていう感じがあって、なんか新たな
ステージに、
うん、映画楽しいっていう状態に今います。
あ、すごくいいことだと思います。
ありがとうございます。
あ、違う、ドロドロとまだ戦ってる時代なの
すいません、抽象的で。
いいんですよ。いや、私はいいんですけど、みんなはどうなる
うん、なんか意味を汲み取ってもらえたら嬉しいなと思ってます。
乾杯。
お願いします。
ようこそゲストコーナーです。
ゲストコーナーです。ということでね、ついにやってまいりましたよ、モグラグガレージ、ゴールデンウィーク特別展覧会、山口雅宏展行くでのゲストなんですけども、山口雅宏っていう人間はですね、おととし、ちょっと他界してしまいましてですね。
そうなんですよ。
その代わりに山口雅宏のことをよくよく知っている人たちに、今回から3週間に分けて、
はい、
この行くで展の内容というかね、あと雅宏のこととか
お話ししていただこうとい
ただこうと思ってるんですけど、とりあえず第1回目と来週の第2回のゲストはですね、ギャラリーサティアグラハ代表の石原なんです
か深夜、
あ、石原深夜さんと、あとウホでーす
ウホー雑誌
ウホー名前なんて言うと
思う、大谷由美です。
あ、大谷由美さんです。お願いしますということでね、まあとりあえずあれなんですよね、あの山口雅宏という人間を語る前にですね、石原さんとウホーの紹介からまずちょっとやっていただけますか。
紹介、自己紹介ですか。
はい、
石原です。一応サティアグラ代表やってますけれども、ゆみちゃんとの関係やな、関係で言えばフリースクールがありまして、大阪の方に、名前がフォローって言うんですけれども、そこの方でゆみちゃんが、スタッフやられてて、
はい、
そこに私がボランティアで行ったのがきっかけですね。
なるほど。
はいはい。その時に僕も、あの、まさひろとは初めて会ったんですけども。
まさひろは、そのフリースクールに通っとったんです
か？通ってました。
ね。
は
い。そう。じゃあ、それのスタッフやってた。
そうそうそう。うん、だから、その辺のことは、あの、ゆみちゃんの方が詳しいんで、
はい。
ちょっと。
そうですね。
自己紹介を。
大谷です。ウホです。
あだ名がウホな
んです。あだ名がウホです。
うん。
ね、大谷さんは、その大阪の、
うん。
あ、そう、フリースクールでスタッフをやってて、あ、でも最初は私もボランティアやって、で、その時、ボランティアの時からまさひろは知ってて、だからめっちゃ前から、まさひろは中3の時から、知ってて、で、途中まさひろ事情があって休んでて、で、復活してからは、私その時はスタッフになってたから、その時からずっと、絵描いてたから、うん、なんか、まさひろの絵めっちゃおもろいなっていうのから始まって、
はいはい、
仲良くなって、で、まさひろすごい音楽とかめっちゃ好きやったから、その辺私も知らへんバンドとかめっちゃいたけど、めっちゃ教えてくれて、仲良くなって。
教えてもらったんや。
うん、仲良くなって、で、なんか、そうやね、いろいろ喋ったりとか、で、仲良くなって、で、まさひろの絵をぜひ、なんか世の中に見てもらいたいとずっと思ってて、はい、でも、
太田さん。
太田さん、ここのオーナーの
太田さんと、ウホさんは同級生。
高校時代の同級生。
そもそもウホのはようわからんよな。
なんで説明しなあか
ん。なんでウホなん。
なんでウホなん。
その話はまあいいです。今は。
まあとりあえず、
ね、置いといて。
すげえ僕がわかる範囲の簡単な経緯でいくと、それであの。マサイロっていうやつはその絵は描いてたらしいんやけど、その作品自体は部屋で一人で描いてたり、あんまり誰にも見せなかった
んです、うん、あ、うん、でもフリースクールでも描いてたけど、うん、そんな大広げに見てみてって感じじゃない、
あ、
気心知れた人には見せてたけど、うん、 なんか俺の絵なんてみたいな。
ああ、うん、怖な部分は出なかったんや、うんうんう
ん、なんか別に誰もなんかあれやしみたいな、
うん、自分の絵評価してなかったよ、うん、
でなんかね、今年の1月にマサヒロのおかんと石原さんとおほが来てくれ、ここに打ち合わせに来てくれた際に、はいはい、おばちゃんの話、まあ、再来週おばちゃんのゲスト出るんですけど、おばちゃんに曰くそのマサヒロが亡くなってからマサヒロの部屋に入ったところをこんなにも作品があるんやっていうのを驚いたぐらい、マサヒロの一人のそのマサイロの宇宙の中でかなり作品があって、まあ、今モグラグに来てるんですけど、でこれはあれなんですよね、その今日大阪で一回やったんですよね。
大阪でやるの、サティアグラハでやりました。
あ、
でその前に奈良でもやってて、
はい、
で京都でも やってて。
京都でもやってるんですか。
そうそう、それは個展じゃないんだけれども、うん、
グループ展みたいなのに出してくれはる。
そうそう、
うん、
でそれを2回とも僕見に行ったんやけども、その展示の仕方がちょっと気に食わなくて、はい、で本当はやっぱフリースクール主体でやってほしかったんやけども、それは僕もいっぱい喋ったんやけども、うん、なかなかうまくいかなくて、
は
い、でもんもんしてるから、もんもんするぐらいでやるしかないやんって思って、で自分一人でやるのもちょっと自信なかったんで、
はい、
ね、ゆみちゃん声かけたら手伝ってくれって言うんだから、
はいはいはい、
ほんで実現したんですよ。
なるほど、
う
ん、それがサティアグラファって 大阪店、
はい、
でそれがあってあれなんですよね、東京。
あ、じゃあね、でもそれをやる前からやりたいと思ってて、
は
い、
ああ、
なんか大谷さん自身が
正宏の
展覧会をやりたいと、
はいはいはい、
ちょっとそれは全然正宏生きてる時からやったらいいやんとか思ってて、
はいはいはい、
そうそうそう、でもいや俺なんてとか言ってたし、
うん、
実現してなかったけど、
う
ん、
そうね、
その時にも東京のモグラグを候補に挙げてくれてた。
で、マサヒロにはだから俺も八百板も会ってないよね。
そうですね。
で、俺と太田ニアミスしてて、
そうそうそう、
うん、俺が京都で個展をやったんよ、3年か、
うんうん、
3年前かな。
新風館。
そう。で、その時にマサヒロがウホと一緒に俺の展覧会見に来てくれる予定やってんけど、
うん、
マサヒロはね、心優しいやつなんで、
ええ、
同じ、その、ウホがやってたフリースクールの10歳。
いや、10歳じゃない。その時は13歳ぐらいか。
あ、13歳の女の子が、うん、行きたいって言ったらしくて、
ええ、ウホに。
そしたら、マサヒロってやつは、ちょっと悪い感じなんで、見た目が。
ヤンキーです。
見た目が、
ね。怖い。
だから、遠慮したんですよ、マサヒロが。俺一緒にいたら女の子怖がるからって
こと。ああ、優しい子だね、本当にね。
で、俺いつでも行けるからみたいなことで、で、その時に会えへんかって、結局。で、そのまま死んでしまったんですけど。
あら。
うん。どんな人でした、マサヒロって。
どんな人、
見た感じはね、見た感じあんないけど、ほんまはどんな
見た感じはちょっとヤンキーっぽいんです。
ヤンキーっぽいのと、だから SKB に憧れてたから髪の毛がツンツン、ね、
ああそうなんや、
まあ、フライヤー見てもたら分かるんですけど、まあ、マサイロ普通に族やし、
うん、
普通にパンクスなんですよね。
うん、普通です、普通。
族でパンクスってもまた珍しい。
そうですね。大体どっちかに属するんですよね。そうですよ。パンクスと。
いや、暴走族はあんま音楽聴いてないじゃないですか。
パンクスと族は別なんです。
知らんかった。もう、特殊なんです
よ。ある種、ハードコアの、ハードコアの包容力が異常にあった感じだよとは思う。だ実際僕は合ってないが、ちょっと、その、なんていうの、その、ほんまのパーソナリティな部分っていうのはちょっと聞きたいんやけど、うん、
パーソナリティ、
うん、
あ、
どんなやつなんですか。
いや、だからさっきもエピソードで出てたけど、うん、めっちゃ優しいけど、その優しさを出したらあかんと思ってた。
あ、
からツンケンしてた。
ああ、なるほど。
なんか 弱い男っていうか、弱いやつやって思われたら舐められるっていうか、それでなんか多分なんかいろいろ言われたこととかがあるんやと思うから。
ああ、なるほど。
そうそうそう、だから、まあ、
そういうそこにで生きてたんかもしれない。
うん、
もともと毒に入った時代がね、いじめられとって、
あ、
誰も助けてくれなくて、でその時に毒のなんかお兄ちゃんが、
はい、
俺が助けてあるみたいな感じでかばってくれて、
それ
から入ってるからね。
ああ、そうなんですか。
うん、だからその強さいう部分は絶対思ってたと思うからね。
あ、
うん、されたらまたやられるみたいな、
うん、
あったと思う。でもね、 あ、僕行って彼とは2ヶ月ぐらいしか実際には会ってないんだけども、はい、行ったらねやっぱりこうこの頭でガーンガーンガーンをつけるわけやね。つけるわ変なやつやな思ってんけども、うん、そのガンつけんねんけど全然ガンがね優しい、ね、全然怖ないね、全然こっち怖ないわ、ね、それはすぐ分かって、
へ人をめっちゃ見てて、
あ、
その人はどんな人なんやっていう、
あ、そういう
会社が審査された
かもこれ、
ガン、ガンつけて相手ビビらすんじゃなくって、うん、ちゃんとその人を見るっていう意味でガンをつけてたんかもしれないね、
まあね、だからそう作品の話は来週したいなと思うんですけど、作品見てたら大体垣間見える正弘像っていうのがあるんですけど、それとそんなにずれてないですね、じゃあ、
うん、その通り、だから殺すとかね、そんなことはバンバン出てんねんけど、血ドバドバやねんけど、もう全然怖ないでしょ
はいはい、怖ないですね、
うんうん、
その分もそのものですわ、人間的に、
う
ん、
そうですよね、う
ん、よく表してると、
うん、なんていうんですかね、なんか例えばパンク、ジャパニーズパンクではそのいわゆるその差別用語的なこととか、そういう例えばまあタブーとされてるような表現とかをやるんですけど、それはなんかそれをやることでそれがあるっていう状態を音楽シーンに置くっていうことだと僕は思ってて、でそういうところに僕正弘はシンパシー感じたんだなって思ってるんですけど、だからこうなんか隠すなんていうの、あるくせに、あるのみんな分かってるくせに、なんかそれを言わへんのなんて嘘みたいなのが正弘の中ではあるんかなって気がして、
う
ん
う
ん、
あ、
でもそれは作品見て思ったんだけど、
うんうんうん、いや正弘はずっとなんかそのパンクとか、
うん、
そういう音楽だから最初洋楽から入ってて、マリリン・マンソンとか、
あ、
そっちから入ってて、うん、こんななんかめっちゃおもろいというか、なんかむっちゃ俺の気持ちを分かってくれる人がいるみたいな感じで出てんけど、その後殺害演歌ビニールとか、うん、その辺の日本人で日本語で歌ってる人らを自分で見つけてきて、
うんうんうん、
なんかこっちの方がすごい、
日本語だから直接分かるもんね、
え、そういうこっちの方がすごいみたいな話はウホにしてたの、
うん、
あ、そうなんや、
お母さんにもしてた
みたいな、その時のテンションってどうなんだ、
俺すごいの見つけたみたいな
俺すげえの見つけたで、ウホーみたいな、ウホーじゃないやろ
本当に、でも作品がまんまっていうか、本当に殺害演歌ビニールの影響を全力で受けてる感じですね、
うんうんうん、
あ、後期はって感じだ、ね、後期初期は全然やっぱバイクとか、
ああ
いう系のは初期のやつかな、
うんうんうん、
でか、その自分もバイクで走ってたから、
うんうんうん、
うん、
改造したりとか
その辺に興味がいってたんね、
うん、そうですね、なんかね、あれなんですよね、その僕正弘と結局会えなかったんですけど、
うん、
その今年の頭に正弘とおばちゃんとの話と、まあ、石原さんとウホの話聞きながら、うん、正弘の作品のファイルを見てたら、なんかこう、うん、なんつうかな、なんか笑けてきてっていうか、なんかこうもうね、手に取るようになんかこう会ったことないやつやんねんけど、作品名とすげえ分かる感じがしたんですよ。でそれって俺すげえなと思って、なんかその作品ってこういうこともできんねやと思ったんですけどね。
あ、
なんか2人は生前正弘と会ってるじゃないですか、
うん、
それと作品のイメージってなんかあります、違いっていうか。
作品のイメージとの、うん、彼本人とのさ、
はい、
いやまあ、どうに書いてるか僕はあんまり感じへんけどね全部もう彼のほんまのことちゃう、
あ、
苦しいのもなんかも含めてね、
はいはい、
もう世の中への怒りとか、
はい、
全部ほんまのこと書いてるから、
あ、そうです
ね、うん、あんまりギャップはないね、
うん、
うん、作品がめちゃパンクってそもそもなんかこう社会に対する怒りとか憤りみたいのをこう表現する方法っていうか形みたいな感じですけど、うん、そのまま本当にそのままもうあれですね、技術がある人とかだったらそれをもうちょっとオブラートに包む感じなんですけど、もうそのまま新聞切り抜いて言葉を足して、
うんうん、この言葉って、
うん、で見た人が、あーって、何これって思ってんだっていうのがまっすぐですね、本当にまっすぐです、うん、
でもそれを口に出してはあんまり喋ってない。
ああ、
うん、作品にぶつけてたって
。ああ、うん、なるほど。
そういうとこはあんまり言わへん感じなんや。
うん、 いや、おもろいことはめっちゃ言うけど。
おもろいことは言うけど、おもろいこと、あと驚かすとかね。
うん、そうそう
そう。そっち後ろ、う
っとか言う。
やめろ、言うて、よけするみたいなね。おちょけな部分があって。
うん、そうだね。
もうその作品を語るとかやら
全然なかった、ね。うん、なん
か。あんなに作ってたと思ってました？
知ってた。
あ、知ってたんですか？
うん、だからコロナ禍でも大きい作品とか書くときやったらね、うん、何時間も、飯も食わんと。お手当てだからね。
うん、
別な集中力。
うん、ああ。まあそうじゃないと、あれは、
うん
うん、っていう作品が何個かありますからね。
うん、
どういう風に見えてたん？そういうの、なんつうの、その、普段の正宏と絵描いてる時の正宏っていうのは。
普段の正宏。普段からでも
普段から書いとった感じ。
普段から書いてたけど、いやでもいつも真剣なのとおちゃらけがすごい差がある。すごいギャップがありすぎて、それが面白かったけど、うん、どうなんやろう、差がある。
あれかいね、なんかその真面目な部分を見せるのが恥ずかしいから、うん、ちょっと面白いこととかやったりしてたのかなとか、まあ、合ってないんで何とも言えないんですけれども、うん、
でもあれなんや、その絵を真剣に描く姿っていうのは全然見せてたんや、
うん、
真剣まずアートとしては全然自分で考えてないからね、描きたいから描くだけのことやから。
そうですよね、
うんうん、見せる人の意識っていうのは全然ないからね、人間っていうのは、
はいはい、
描かずに置けないという、感じだった
んだ。なんかめっちゃしんどそうな時に限ってめっちゃ書いてたりとかもあるし、もちろん調子がいい時に書いてんのもあんねんけど、
うん、
なんか入り込みたいみたいな時にむちゃくちゃ真剣に書いてて、なんかしんどいことがあった時とかは、
うんうん、
あれかね、気持ちでなんか心の中になんかいろいろ溜まった時に普通に言葉にして人に相談したりとかじゃなくて、それをもう絵にぶつけるみたいな、
うん、めっちゃ細かい字で描いてるやつとかも、
はいはい
はい、うん、なんかすごいめっちゃ集中して描いてて、
うん、
でもなんかちょっとしんどそうやって時々声をかけてたけど、
うん
うん、もう今は俺はこれを描いときたいみたいな、
はいはいはい、
うん、
そ
んな感じやって、でも描き終わったら普通に喋ってたけど、
したらすっきりするしてたのかな、
うーん、けど
一つの区切りにはなるのかな。
だからこのフリースクールでやっとったこと言うたら、絵描いてるか、あと太鼓でどんやったっけ、なんか太鼓のなんかあるやん、
ゲーセンにあるやつ、
そうそうそう、あれどっちかや、それ太鼓でやってるか絵描いてるかもどっちか。
いやでもそれ以外もしますよ。いや石原さん2ヶ月の付き合い、あの時たまたまハマってたってやけ
ど、ああ、楽しかった、違うんだよ。
いやもっといろいろしてました、
ね、他に何してたんです、
他に。
意外みたいな、意外なこれみたいな、ない、
意外、でもだからちっちゃい子と遊んだりとか、
ああなるほどね、
そうめっちゃ面倒見がよくて、
でもその辺聞くとなんかあれやねんな、なんかそれはなかなか絵からは表れにくいじゃないですか、僕が分かんだ、その、僕の個展に来るっつって女の子来るから遠慮したってエピソードだけで、優しかったんやろな、やとは思うんやけど、
ちっちゃい子とかね、それとか、まあ、大きい子なんかでも、あんまり自分に自信を持てない子とかね。そういう子に対してはすごい優しい。イルカみたいなのいるか、イルカでなんか、
グリーティング。
セラピーみたいな。
セラピー。
人をもちゃんと見てて、この子は今なんか、一人でいたんやなとかっていうのもちゃんと分かってるし、この子はなんか今遊んでほしいんやなとかっていうのも察知して、からかいみたいにして、
へ
え、面白い。
人の気持ちに敏感な子だったんですね、多分自分も繊細っていうか敏感だったのかな。
いやだから、いや絶対そうやろ、だってそれであるがゆえに、まあちょっと派手なというか極端な生き方しかできんかった、
うん、
多分間が取られ
へん、100かゼロかなんだね、うん、
じゃあ結構なんていうの、まあ先生は、ウホは先生やってたじゃないですか。
先生ちゃうねんけど。先生ちゃうよね。
まあ友達やな。
ああ、友達、
うん。
いいやつでした、やっぱ。そういう意味じゃ。
いや、そんなむちゃむちゃいいやつ。今まで出会ったことがないような。
へえ、うん、いやこんな優しい人はいないんちゃうかぐらい。
おお、
うん、
いやだからそのなんかいかにも優しいじゃないね。
ああ、
なんかちょっとおちゃらけつつ、
はい
はいはい、なんか笑わしてくれつつ、
うん、
優しい
あ
っていうのはなかなかできひんなと思って、なんかストレートになんか優しくするっていうのも難しいんかもしれへんけど、
うん、
なんかなんていうのかな、なんかこういう優しくされ方はないなみたいな。
ああ、
だから絶対嬉しいと思うみんな。
うん。そうか、
うん。
いやね、なんかあれなんですよね。だからあのこうラジオ聞いてる人は当然山口正弘という男のことを知らないですし、僕も会ったことないんで。
私もです。
そう。でまあ、僕もほぼこの聞いてはる人と同じぐらいの感じで正弘を知っていくラジオそして展覧会になるかなと思うんですけど、うん、ちょっと今日は時間来てしまったんで、そうなんです、短いんですよこれ。来週はちょっとね、俺ちょっと作品のこととかちょっと喋りたいんですよね。なんか、まあ、作品から見る正弘っていうのか。
そうですね、私も作品からしか正弘のことを、
うんうん、
マサヒロって呼び捨てにしてるけど。
でも俺マサヒロってだって俺会って10分でマサヒロのおばちゃんのこと おばちゃんって呼んでたから。
あれすごいな思った。分かってるなと思った
。いや僕ねなんかねあの気にはしてたんですよ、うん、その条件として言ったら、まあ、息子を亡くさった お母さんっていうとこも取れるけど、入ってきた時のあの空気と、うん、おばちゃんのか感じが
キャラがな
この人強いでと思って、うん、あこれ大丈夫やと思ってもうおばちゃんおばちゃんつってやってたら正弘の作品見てあもう間違いないわこれはええと思ってたんですよね、うん、まあその辺もこともじゃあとりあえず、うん来週やりましょうか。
そうしましょう、
はい、ということで今週のゲストはギャラリーサティアグラハ代表
そんな言われんでもいい、
ね、石原さんとウホでした
ありがとうございました。ありがとうございました。
来週もお願いします。
さよなら。エンディングです。
エンディングです。ということでね、
今
日はちょっとあの抽象的な話をしちゃいます。
そうですね。
いやとにかくね良平くんが僕すごいことに気づいたっていう、うんうん、その興奮を伝えたかったというかね、それを僕は完全に間違った感じで聞いたっていうあのニュアンス、ニュアンストークでしたね、うん、結
構まあ、うん、日本人なら受け取ってくれ
、
そういう日よ。
まあそんな感じですけども、とりあえず太田さん、
はい、
エンディングなんですけども、
はい、
ついに今週といいますか今日から、
はい、始まりました
ね。ね、
行くです、うん、先言わんといてや私めっちゃ言い方考えてたのに。
いやもう今回のねモグラグラガレージのもう一番なんていうか目玉といいますか、
ね、はい、そう
ですね、ぜひいろんな人に見てほしい、
ね、ぜひ見ていただきたい。
とりあえずインフォメーションから
も、はい、2009年4月23日木曜日から始まりました。5月6日の水曜日までです。今回ねゴールデンウィーク挟むんで、なんとまあ4月27日月曜日と28日の火曜日だけがお休みで、期間中2日間お休みなだけで、あと全部空いてますので、
ぶっ通しですよ、はい、ぶっちぎりですよ。
ゴールデンウィークはずっと空いてるってことですね。
空いてます。
木金土日プラス祝日になるんで、
そうなんです、
ゴールデンウィークは空いてると。
はい、
今ですね2時から8時までですね。
はい、
いや今回はね
山口正弘行く出店です。
行く出店、まあ、フライヤーを見ていただいた方にはいろいろ分かるかと思うんですけども、
はい、
はい、今回のインタビューでも入りました通り山口正弘という人間がね、
うん、
いたということになっちゃうんですけども、
はい、
モグラグに来ていただいたそこにいるということで、
うん、いやなんかねもし来れない人とかいてもこのフライヤー手に取ってほしいなって思うんですよね、
うん、
なんかおかんはじめ正弘のおかんはじめいろんな人のコメントが載ってるし読んでほしいなと思いますね。
そうですね、なんかどうなんでしょうね、なんか聞こえ方としてはなんかこうなんか知らんしみたいな風に思う人もいるかもしれないですけど、うん、なんかうちわでやっとるわみたいなに思うかもしれないですけども、うん、まあでも見たらわかると思うんですよ、
うん、
作品が、
うんうん、
やばいっていうことは、うん、だからそこだけで 感じてもらえたらそれでいいんで、うん、まあ
見に来てください。
そうですね、そう言うしかないですよね。
はい、
う
ん、ってことで、まあ、詳しくは http://moglag.com まで、
mograg.com までね、はい、そう、このモグラグ .com にホームページが新しくなりまして、
はい、
メールの方も変わっておりますので、このラジオに対するお問い合わせとか、アクソレスやオイトの
シチュエーションも、
シチュエーションビームね、のヘンテコシチュエーションの宛先もね、
はい、info@moglag.com です。 info@moglag.com までお願いします。
はい、ということなんです
けど、よろしくね。
矢部田さん、どうですか。
いやー、最近ね、本当に、
はい、また始まりそうエンディングですよ
最近花粉も落ち着いたので、
あ、
爽やかな生活してると思うので、これから夏に向けて体調管理の方気をつけてください。
いや、そんな、なんか季節柄みたいなこと言ってたら来年も再来年も言っていかないのがしんどいで。
そうですよ。
ああ、もっとなんか、もっとしょうもないことの方がいいんじゃない。
ビール飲まない、飲めばいいじゃん。
それも毎回言ってるでしょ。
あ、まあそれはね、永遠言って生きてもいいかもしれないですね。
肺がん恐れてタバコ吸うのやめるのやめなよ
あ、もう禁煙やめたんですか。
うん、やめた禁煙してる方が体に悪いってことに気づいたから。
あ、そうかい。
それでストレス溜めてがんになるんだったら、タバコ吸ってがんになった方がまだいいかな。いやー、やっぱやだな、がん怖いな。でも皆さんご存知ですか、体っていうのは成人だったとしても、がん細胞というのは毎日毎日体の中で作られているんです。それを若いから、うまいことなくしてるんですけれども、年配になるとそのなくす力っていうのが、
いや違うよ、たまたまや
ん。たまたまじゃないよ、毎日できてんだ。
タンパク質の、
いやいやいや、毎日できてんだって。みんな毎日できてる。い
や
い
や、タンパク質だよ、もともと。
それは知らないよ。
タンパク質だからみんな持ってんねんけど、その歳とか関係なくて、それががん細胞に変わるのはたまたまや、変異種やから。
ああ、そう。
なんでなん。
いいよ、じゃあそれで。
まあ。
エンディングだしさ。じゃあ起きちゅうのでいい。
なんかガンとね、なんかエンディングみたいなね、なんかやめたら、なんか人生のエンディング迎えるみたいですけど、
迎えません、ガンじゃありません。
あ、大丈夫なんですか。
まだ大丈夫です。
たまたまやもんね、ガンになる。
そうです、
ガンなんのたまたまやから、
ね、そうで、
ということで、
はい、まさひろ店よろしくお願いします。
はい、ということで、モグラグラジオボリューム49、来週50回、
よー
でした。大したことなく終わります。ありがとうございます。